今日の聖書の学びをする前に、また一つの話題をお話ししておきたいと思います。来週の木曜日、金曜日と連合では予算総会を行うことにしています。連合というのは、日本バプテスト教会連合という名前で、宗教法人として登録されています。その一つの宗教法人の中に、60いくつかの教会が連なる形になっているという形です。もしそうでないとするとですね、一つ一つの教会が宗教法人の法人格を取ることが必要になってきます。そして宗教法人というのはですね、取るのも大変なんですけれども、それを維持していくのも非常に大変なんですね。毎年毎年の手続きがありますし、きちんとしたその実態を届けてですね、活動の健全性ということを認められていく必要がありますので、一つ一つの教会でやろうと思うと結構それが大変なことになります。で、日本バプテスト教会連合はそれを大きな束でやることができるので、そういう意味では非常に助かることですし、またグループを形成しているということで、世の中からの信頼という意味でもですね、単独の少し変わった教会ではなくて、全国に同じような教会のあるちゃんとした教会なんだなっていうことが分かってもらえるわけですね。で、その宗教法人であるためにですね、総会を開く必要があって、その総会の議事録等全部が、その今だと文科省ですかね、ところにきちんと届けられていくことになります。で、総会についても、年度の始まる前の予算総会と年度の終わった後の決算総会をする必要があって、今回11月に行われるのは予算総会になります。1月から12月までが年度になっていますので、18年度を迎えるにあたっての予算総会を今回開きます。で、議案としては主に3つあります。一つはですね、活動方針計画というものを審議することです。二つ目はそれに伴う予算を審議することです。で、三つ目は2年に1回になりますけれども、理事の改選、選挙が行われることになっていて、今年はその年になっています。で、まだ、議事は実際には行われていないわけですけれども、もう議案書はすでに届いていますので、その中身を少しだけ紹介をしたいと思います。まずですね、2018年度の連合の一番大きな方針ということでは、どういうことが掲げられているかと言いますと、世代交代の準備をするという、そういうテーマが掲げられています。これまで2、3年かけて、世代交代のための人材発掘、育成を進めるということがテーマになってきました。で、若い先生方、あるいは連合内の人材をですね、見つけて、そしていろんなことに関わってもらいながら一緒に歩んでくるということを、この数年してきたんですね。で、この、これから2年ぐらいをかけて、実際の理事会の世代交代の準備をするということが、今回の大きなテーマになります。今、理事会の体制が、米内先生が理事長になって10年経ったのかな、これで。で、これ11、12年と続けていただくことにおそらくなると思うんですけれども、そこで一区切りをして、その後次の世代に渡していこうというふうに考えられています。で、今、理事会は6人で構成されていますけれども、3人が米内先生と同じ年代の方々、そして、もう3人が私と同じような年代の方々になるので、上の3人の先生方が抜けるということになります。それが2年後ですね。そうすると、もう3人、それよりも下の世代が入ってくるという形で、世代交代が実際には進んでいくことになります。そうなりますと、じゃあ、そのためにどう準備をしたらいいかということがあってですね、 次の理事たちを育てていく、実際の各部会が回っていくように準備をしていく。またそういう人たちがですね、外の方々ともきちんと関係を持って信頼されて役割を果たしていくことができるようにしていく。各教会もですね、今の理事たちは割といろんな教会を回った経験があるので、どこの教会がどういう様子というのはなんとなく分かっているわけなんですけれども、それ以外の方というのは、まあ自分と近隣の地区の教会ぐらいしか知らなかったりするので、できるだけそういう教会にも足を運んでもらって、内情を知ってもらう等々を含めてですね、そういう準備をしながら、この2年間を過ごしていくことになります。で、連合はですね、そういう意味では、他の教団から比べると、その次世代を担ってくださる先生方も実際にいらっしゃいますし、まあおそらく年代で言うと、まあ3年から5年ぐらい少し他の団体より早くそのことに手がけて次へ次へと渡していこうとしている、そういう傾向があります。で、その時に上の世代の先生方がですね、それぞれの役目を持って、退いたから終わりというのではなくて、むしろ若い方々のリーダーシップをサポートする形で今までも労してくださっているので、そういう意味では何の心配もなくてですね、連合の歩みを担う方々が多く増えていくということを本当に感謝しています。で、合わせて宣教団というふうに言われるですね、コンバージから来ている宣教師たち、今3人4人いますけれども、彼らも少し体制の変更があって、新しい時代のパートナーシップをどういうふうに作っていくかということがですね、関連した話題になってくるところです。まあ、私たちの教会がグレースチャーチと、グレースチャーチはコンバージの教会なので、こう、1対1でのお付き合いを始めていくようなことがあるとですね、今まではこれはあんまりしないようにというふうに言われてきたことなんですね。というのは、まあそういうふうに、どこかの教会が1対1でやり始めてしまいますと、できる教会はいいけれども、できない教会はどうするんだという話になってきて、やっぱり公平なやり方を考えようというのが、今までの連合の傾向だったので、今まであんまりそれはしないようにということになってきていました。でもですね、まあそんなことを言っていると実際の宣教協力が進まないから、まあ、できるところはできるところでやったらいい。できないところをどうやってサポートするかを考えようという。そういうような方向転換があってですね、だんだんだんだんと実質的な宣教協力が進むところは進む。進まないところはまあ仕方がないという、そういう感じの感覚に変わってきています。で、そういう中で、連合の多くの教会にとっての課題というのは、向こう10年、15年の中でですね、どう成長していくかということを考えられる教会はおそらく3分の1から4分の1ぐらいだと思います。むしろ他の3分の2、4分の3の教会はどう生き延びていくかというですね、どう存続をかけて生き残っていくかという、そういう状況の中にあります。およそ20人から25人ぐらいの群れで牧会者が高齢になってきていますと、次の人を招こうとしたときになかなか招けないかもしれないという状況があって、そうすると選択肢としては、看板を下ろすという選択肢もありますし、連合内で見牧を依頼するというパターンもありますし、地域の中で合併をしていく、もう今は他教団との合併というのもですね、なくはないこと、あり得ることとして考えられています。そういうパターンもありますし、いろんなですね、無牧でやるというパターンももちろんあります。そういうふうにしてどう教会を存続していくのかという将来像を見つける必要のある教会も多くあることです。で、そういう状況の中にある連合の歩みをですね、私たち大野教会というのはどういうふうに支えていくのかということを問われてくるところです。一つはですね、堅実な歩みを続けるということがとても重要なことだと思うんですね。安定感をもたらすという意味でも、堅実な歩みをいつも続けて、そこは安心して大丈夫と、 というところを確保しておきたいというのが一つです。そしてもう一つは、私たちができる支援の形というものですね。で、それも、今言ったように、存続をかけた教会の支援と、成長を目指す教会の支援とは少し違うわけですけれども、そういうことをよくわきまえながらですね、その教会その教会を本当に、良いものにしていく、そのぞれの道を支援していくという支援のあり方に、貢献していく者たちでありたいと願っています。ぜひ皆さんもですね、様々な関わり合いの中で関心を持ったり重荷を持ったりする教会が起こってきたときにですね、その教会のことをぜひ祈り続けていただきたいと思います。配られていく連合ニュースですとか、あるいはその教会が発行している教会だよりですとか、そういったものを見ながらですね、私にとってあの教会はやっぱり重荷があるという教会をですね、見つけていただきたいと思うんですね。それは、まあ、かつて行ったことがあるとかでもいいですし、私の友達がいる教会だでもいいですし、まあ、もちろん連合の中にとどまらずに、ご自分の関わってきた教会についてそう思っていただくといいと思います。ご自分の教会生活プラス一つか二つですね。関心を持ち、また祈り続ける教会のことを、覚えていただけると一番いいのではないかな。それが私たちに与えられている歩みを、まあ、責任を果たしていくということでもあるかなと思っていますので、ぜひそんなことを思いながらですね、今連合のお話しましたけれども、それぞれご自分とご自分の関わりの教会、ぜひ歩みを守られるように、導かれるように願っています。では今日の学びご一緒しましょうか。創世記の19章のところです。創世記の第19章。この前のところでアブラハムが神の前に取りなして祈ったというところが出てきました。ソドムの町、ゴモラの町を滅ぼすということを神様が考えられ、このことをアブラハムに隠しておくべきだろうか、いやそうではないと言ったときに、アブラハムはもし50人いたら滅ぼさないでください、40人いたらというふうに、最後10人いたらというところまで神様の前に取りなし続けてきたわけですね。で、実際にソドムとゴモラの町のところに、アブラハムのところに来た3人のうち2人の御使いが訪ねていくことになります。それが19章の初めのところです。19章の一節、その2人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり、立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏しを拝んだ。そして言った。さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかし彼がしきりに進めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。旅を続けてきて、夕方になってソドムの町に着いたのがこの二人の見つかりでした。そして、門のところにいたロトに出会います。別にロトはここにですね、彼らを待ち構えていたというわけではありません。門のところというのは人々がたむろをしていて、様々に商売の取引をしたり、あるいは世間話をしたり、あるいはそこでこれからの約束をしたり、そういう社交の場を兼ねた人の集まるところになっていました。で、そこのところに夕方まだロトはいたということです。彼は人々の間で生活をしていました。しかし同時にアブラハムから受け継いだ歩みの中で、正しい歩みということをも自分の胸に秘めていた人です。ので、彼がこの御使いたち二人という人を見たときに、あ、この二人は自分が迎えなければならない人なのだということを敏感に汲み取ったように思われます。他の人が声をかけるよりも先に、ご主人どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。 朝早く旅を続けてくださいというふうに申し出ます。周りの人にはわからなかった。正しい歩みをしていた、しようとしていた。神を知るロトであったからこそ、この二人のことをこう見分けることができた。そんなニュアンスをここに読み取ることができるでしょう。で、彼らは、いや、私たちは広場にでも泊まろうというふうに言うわけですけれども、彼はしきりに進めて自分の家に泊まってくれるように頼みます。それはなぜなのかということが読み進めていくと明らかになっていきます。4節。彼らが床に着かないうちに町の者たち、ソドムの人々が若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだ。ここに言葉としては結構ですね、極端な言い方がされていますね。町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで全ての人が町の隅々から来て、彼らが大勢退去してここに来たという様子が記されています。数人の人が何か用事があってここに来たというよりは、町中の人が関心を持ってこのことを自分たちのこととしてこの家に詰め寄ってきたという、そういうニュアンスになりますね。五節、そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らをよく知りたいのだ。彼らは外から来た客を見逃すことはしませんでした。そして彼らの欲望の対象として彼らを見ていきます。その財産も、その歩みも、一切のものを自分たちがことごとく利用しようとします。そしてこのところに彼らをよく知りたいのだというふうに言われているのは、性的な意味を含むものです。彼らがソドムの町においてどんな乱れた生活をしているのか、その一端を伺わせるような描写になっています。で、6節、ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。つまり家をですね、彼は、扉を開けたんですね。ただすぐにバタンと閉めて自分が外に出て、家の中には彼らを一歩も入れることなく外で、その詰め寄ってきた町の人々の相手をします。で、こういうわけです。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。と、こう申し出るわけなんですね。お客さんたちを守るために、自分の娘を好きにしていいからというふうに差し出そうとする。で、このことを見るときに、誰もがそんなことをしていいものだろうかというふうに思うわけです。で、それは当然のことだと思います。で、ここのところで、そう読んでいただきたいのはですね、いかに彼が客人を守ろうとしているかということを読み取っていただきたいと思うんですね。ロトはそんな自分の娘を引き換えに差し出すなんてとんでもない人だというのはもちろんそうなんですけれども、それほどまでにこの客人たちの身を守ろうと考えているというのが、ロトの一番の見ていただきたいところになります。9節、しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そしてまた言った。こいつはよそ者として来たくせに、裁きつかさのように振る舞っている。さあ、お前をあいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。するとあの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。と、こう出てきます。ロトがそういうふうに申し出ますと、引っ込んでいろというふうに言われるわけですね。彼らにとっては、この娘たちなんかもうどうでもいいと、そんなふうになっていて、とにかく自分たちの考えたことを思っていること、したいことを欲しいままにするということに、こう、もう極端な形に出ていますね。で、ロト、お前をまずひどい目に遭わせてやろうと詰め寄ってくる。で、家の中から その客人たちが炉像をですね、手を差し伸べて、家の中に入れて、戸を閉めて、守ってくれた、救ってくれたということがここに出てきます。で、家の戸口にいた者たちは小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。ここに、まばゆい光が彼らの目をくらませたので、彼らは扉を見つけることが難しくなり、もはやここに来た目的を果たすことができない状態になってしまった。こんな介入があったということが出てきます。それでこれからはですね、その二人の見つかりたちがロトとロトの家族を救うということになっていきます。彼らはこう言いました。12節。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。私たちがここに来たのは、滅ぼすためであるというんですね。でも、アブラハムが主に願って取りなしたように、彼らは町をすべて滅ぼし尽くすということの中に正しい者たちを滅ぼしてしまうわけにはいかないので、彼らを救うということを心に決めます。そしてロトだけではなく、ロトの婿、娘子たち、そういう身内の者を皆ここから連れ出すと。だから、ミラにそれを告げるようにというふうに言うわけです。でですね、14節、ロトは出て行って、娘たちをめとった婿たちに告げています。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われたと言います。で、ここにはですね、婿というのが、一つ彼らから離れたところにいる状況を理解していただくことができるかなと思います。娘たちを嫁がせたわけですね。そうすると、嫁がせた先の家族の歩みというのが出てきますよね。で、嫁がせた先の家族の歩みというのは、自分の手元にある息子たち一族の歩みと少しやっぱり違うわけですね。で、その関係性においても離れたものになっていきます。で、婿たちとどういうふうな関係を築くことができるかといったときに、自分が神様から聞いてそれを伝えたところに、彼らには冗談のように思われた。で、息子たちであれば、歩みを共にしていることの中でもう少し話が通じる部分があるのに、婿たちにはやっぱり通じないところがあった。で、この婿たちというのはソドムの町で、まあ普通に生活をしているその家庭になりますので、そういう意味でもここに距離ができてしまっているという状況なのでしょう。で、夜が明ける頃ですね、見つかりたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町のトガのために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。で、ロトは助けられるという時に、ためらっていたということが書かれています。彼はもちろんこの町が悪いものであることを知っていました。だからお客さんが来た時に彼らにひどい危害を加えさせるに違いないと思って町の広場でなんか泊まらないで私のところに泊まってください。そしてこの人たちには何もしないでくださいと言ってかくまったわけです。で、それほど悪いものであるのを知っていながら、そして神様がこの町は滅ぼしてしまおうと言って、向こうのところにそのことを告げに行っていながら、自分自身がここから逃れて助け出されるという時になると、ためらうわけなんですね。で、それは悪いと分かっていても、滅ぼされると分かっていても、それでもなお 今までの生活に心惹かれてためらってしまう、躊躇してしまう、そこに後ろ髪を惹かれていく私たちの弱い姿の一端を見るように思います。そして、そのためらうロトとロトの妻と二人の娘の手を見つかりたちが掴んで、そして彼らを外に連れ出すんですね。聖帝、彼らを無理やりでも引っ張って、そして町の外に置く様子が出てきます。そしてここに、主の彼に対する憐れみによるのだということが出てきますね。先ほどの戸口の外にいたロトをですね、家の中に引き込んだのも彼らの手でした。この町の外に向かって引っ張っていったのも彼らの手でした。そういう神様の憐れみの手によって彼は救われていくわけなんです。で、彼らは外の方に連れ出すときにこう言いました。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。しかしロトは言うわけなんです。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。で、ここに御使いは必死に逃げなさい。命がけで逃げなさいというわけです。その滅びは大きなもので、確かなもので、どうしても何をもってでもあなた方はここから逃げなければならない。振り向いてはならない。先に前に逃れる方に、あなた方は懸命に命がけで歩まなければいけない。しかし、ロトはですね、自分の命を救われて恵みを受けているということを言いながら、だから、命がけで逃げることをこうためらうというか、本気を出さないんですね。私は山に逃げることはできません。多分災いが追いついて私を死んでしまうでしょうということを言えます。で、恵みがあって導かれているのだから、命がけで逃げれば、彼が死ぬことはないんですね。でも彼はそこまでのことを自分ができないということを言うわけなんです。で、命がけでっていう時のですね、神様が命じる命がけの真剣さの度合いと、私たちが考える、いや、それなりに一生懸命やりますっていうことの違いとか、こういうところに浮かび上がってくるように思いますね。神様は私たちの歩みに対して本当に真剣に真正面から向かい合って命がけでこれをするように、そうでなければあなたの歩みが本当にダメになってしまうから、こう切実な思いで語りかけ、切実な思いで導いている、その強制的に手を取ってっていうところにも現れる神様の憐れみがある。その一方で、恵みを受けて救われていく人間の方が、いや、そこまでは、というようなですね、何と言うんでしょう。少しの甘さを残すというかですね、そういう姿がここに出てきてしまうわけなんです。で、ロトが言ったのは、あそこの町に逃れさせてください。小さな町ですから。ね、そんなソドムのようなことになることはない。あの町で私たちはこれから生活をしたい。そこに私の命を生かしてください。そんな風に彼は願いているのでした。で、御使いはそのことを良しとしまして、あなたの願いを聞き入れ、あなたの言うその餅は滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。そう言って、ツォアルという小さな町という名前のと町へと彼らは逃れていきました。23節からお読みしますね。太陽が地上に昇った頃、これ一晩明けた朝になります。ロトはツォアルに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。 ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。ソドムとゴモラの町に硫黄の火が降って、その町が滅ぼされてしまった。その町が焼かれ、そこにいた人々が皆死に絶え、そこに築き上げられた良きもの、栄えていた町は一切その見る影を失うようになってしまった。で、御使いが言ったようにこの町は滅ぼし尽くされるといったことがその通りそのままになって、そこからロトとロトの家族は逃げてくることができた。しかしこのところに出てくるのが、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまったと言うんですね。で、ロトの妻はどこにいたかというと、ロトが先頭を走るというか歩いているというか導かれていきました。妻はその後ろからついていったわけです。ですので、この妻は自分が行く道というのを、夫の後について行く道というのを、救いが開かれている道というのを前に見ていました。ところが、後ろに滅ぼされていく町が気になったわけですね。振り向いてはならないと。そこにあなた方のものはもうすでにないのだ。あなた方の行くべき道は前にあるのだ。夫の後に従っていくこの先にあなたの道があるというふうに言われているのに、彼女は自分が置いてきたものを、自分の今まで歩んだところ、そこにいた人たち、その歩みが気になってそこを振り向きます。ロトが救い出されるのをためらっていたのとほとんど同じ心理だと思います。そういう中で彼女は潮の柱になってしまった。27節にアブラハムがこの様子をどういうふうに発見するのかが出てきます。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。アブラハムがロトと別れた時にですね、私はどっちに行く、あなたはどっちに行くという、その別れた時に、ロトは低地のソドムとゴモラのある方に行ったわけですけれども、その時見渡したと言われた場所がありました。そこに彼は立ったんです。そしてその低地の方からかまどの火のように、煙のように立ち上っているその煙を見て、神がこれを焼き尽くされる、滅ぼされているということを知る。しかし、ロトの家族は救われる。その時に何が言われているかというとですね、神はアブラハムを覚えておられたので、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。これは、ロトの家族を救ってほしいというふうに取りなしたアブラハムの祈りと願いを覚えておられたということですし、神ご自身がアブラハムに対してなした、あなたから生まれ出る者たちがあなたの大いなる国民となって大いなる祝福となるのだという、その約束を覚えておられたということでもあります。神はここにロトの家族を滅ぼそうとはされなかったわけですね。では、ロトが経験したことというのを3つぐらいでまとめておきましょう。ロトはこのソドムの町の歩みを、まあ、結果的に言えば選んだわけですね。別れるときにどちらがいいかといったときに、低地の潤っている、栄えている方を彼は選んだんですね。で、選んだ中で、そこにある堕落した罪の現実というものの中を生きることを余儀なくされてしまった。というのが彼の歩みの一つのところです。栄えているところ、人々が多くいるところ、そこで堕落した歩みがあって、そこで生きることを彼は選んだということですね。で、罪の現実の中で生きるときに、 迎合して罪の歩みに染まってしまうこともあれば、自分を固く保って罪の中に交わらないでいることもあります。で、どうもこのロトの歩みを見ていたときにですね、よその人から、例えばアブラハムから見れば、ロトの歩みがどうだったかというのは、また違う話になるでしょうけれども、少なくとも町の方の人たちから見れば、ロトは自分たちと同じにはならないやつだということを、分かっていたようです。お前はよそから来たのに、裁きつかさのよう振る舞っている。お前だけが何かいいことを言って、お前だけが何か正しいことを言って、そうして俺たちのしようとすることを裁こうとする。それがロトがみんなから見られていたことだったわけです。彼は迎合しない。彼は正しいことを曲げはしない。そういうやつだということが分かられていた。で、罪の現実の中で生きるというのはとても大変なことだと思います。周りの人々が自分たちの好き放題にしている。なんでお前もしないのか、したらいいのにというふうに言う。そして自分も、ああ、そこに交われば楽だろうな、自分のしたいことができるだろうな、と、そう欲に惹かれるところもある中で、なお自分を固く保って歩むというのは、とても大変なことだと思います。しかし、ロトはそのことを、まあ、することができたということですね。そして、神の御手が及んでいるという様子を私たちはこの箇所に何度も見てきました。彼を暴動の輩から救い出す神の御手がありました。躊躇する彼を町の外へと手を引いて導いていく神の救いがありました。彼らを実際に火の硫黄のところから逃れさせる。その神の御手は憐れみによるものだったと言われています。ロトが何かをしたから、ロトが何者であるからというわけではありません。ここにも再三見ましたけれども、ロトもまた後ろを振り向き、ロトもまたはもう、自分の生活に未練がある、ためらうものであったわけです。しかしそんな彼の手を引いて、手を取って、神様が導いてくださった。神様が本気でこのロトとロトの家族を救おうとされている様子がよくわかります。どんなところにも、どんな状況にも及ぶ神の救いの御手が確かなものとしてあった。彼がそれを経験したわけです。そしてもう一つロトが経験したことは、大切な妻との別れということを経験していきました。彼は見つかりの促しの中に逃げるということをしたわけですね。この19章には逃げる、逃げる、逃げるということが再三繰り返されていきます。滅びを逃れるということがここでのテーマです。そしてその道も備えられていて、その前に向かって逃れる道を歩むのが彼らに求められることでした。決して振り向かないように。しかし、ロトの妻は振り向いてしまう。振り向いてしまった結果、潮の柱になってしまう。そうすると、ロトは、その妻と別れて、歩まなければならなくなるわけなんです。このことというのは、非常に悲しい、痛ましい経験であろうと思います。そういう意味では、ロトだって、こうならないとは限らなかった。歩みの中で、まあ、この時には妻が振り向いてしまったので、潮の柱として彼女は残されていくわけです。自分だってそうなるかならないか分からなかった歩みの中で、自分だけが救いに導かれて、そして大切な、いつまでも一緒に歩んでいたかったはずの妻と別れていく。こんなことは、あってはならないことだし、あって欲しくないことだし、こんなにも痛ましい悲しい経験があるかということを彼は経験せざるを得なくなってしまったわけなんですね。で、私たちがこのことを読むときにですね、これが自分の家族にも起こらないようにというのが切実な願いになると思いますね。 正しいから救われるわけではないわけなので、まあ私は正しいけれども、私の夫や妻は、私の子供たちは、まあ彼らは悪いからしょうがないかなっていう話はないわけですよね。そのことにおいて、私たちはこういう形での家族の別れという状況を迎えることは本当に痛ましく避けたいと思っている。で、そういう中で私たちの歩みをですね、今与えられている歩みを神様の前に歩んでいきたいと願っています。神ご自身の御手が私たちに及ぶこと、私たちの大切な方々に及ぶこと、そしてその憐れみの御手はですね、本当に私たちの手を強制的に引っ張ってでも町の外に連れて行こうとするほど、神様は私たちの救いということを真剣に願い、関わり、もたらそうとされていること、その中に私の歩みも私の大切な方々の歩みも同じように導かれてほしい。そしてそのことを求めながら私たちは歩みたいと願うものです。しばらく黙祷をいたしましょう。